ローマ書の12章の21節です。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさいとあります。感謝をします。あのダビデのことをあのこのところにお話ししてますけれども、ダビデは、うん、ゴリアテを倒した後、国民のあのいわゆる尊敬の目がダビデに向けられました。サウルは一度はあの王とはなったんですけれども、その、その行動が心根があまり良くなくて、神様から退けられました。そしてダビデが油注ぎを受けて、あのやがて将来王となるだろうということで、またあのゴリアテを倒したことによって、あのサウルは千を倒し、ダビデは万を倒した、人々が歌うようになり、サウルはますますこのいわゆる災いをもたらす霊に悩まされて、たびたびそのダビデを殺そうとするようになってきました。ダビデは一生懸命サウルは、私はあの王様、あなたに敵対するつもりはありません、そう言って特に言うんですけれども、サウルは相変わらず一度ならず二度三度まではそのとにかくあの私が悪かったとあのいわゆるダビデに謝るんですけれども、またその下の根をかかるうちにまたそのサウルを殺すようにあの付け狙う、サウルじゃなくダビデを、サウルは付け狙うようになる、命をその取ろうとする、そういうことが聖書にずっとあのサムエル記のその本に書いてありますけれども、とにかくあの主からの災いの霊と、どういう霊なのかなと首をひねってみたりするんですけれども、とにかくそのイスラエルの王であり、イスラエルを民を救った、イスラエル その危機を救った英雄でありながら、あの一方では逃亡者である、そういうまあちょっとあのそういう立場になって、ダビデは一生逃亡生活を送らなければならない。自分は何も悪いことしてないのに、この命をつけ狙われてその逃げ回らなければならないという立場が、ここまでのこのサムエル、第1サムエルの24章までのそのいわゆるそのサウルとダビデの立場です。サウルはそのダビデを何とかって殺そうとして、このあのつけ狙う、ダビデはいわゆるサウルの目を逃れて逃亡生活を送っている。一方その逃亡生活を送っているダビデのもとには、大勢のその国の人々が集まるようになっている。ここにこう書いてあります。24章 行こう。24章1節、サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディのアラノにいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。お書いてあります。とにかくもうサウルにとってはダビデは目の上の参考、何とかしてそのダビデを亡き者にしようとする。一方ダビデはその命の危機にさらされて、何とかしてあのいわゆるこの危険から逃れるために、このここに書いてあるエンゲディというところは、今ちょっとその地図を見てみたんだけど、視界の東側にある石灰岩のその荒野であって、そこは大変その水が豊かであって、その良い牧草地 でもその定住者があまりないところ、だから荒野と言われている。そこにそのダビデは隠れていたんですね。そしてそのいわゆるサウルがこの精鋭を率いてやってきたというので、この石灰岩の裂け目にあるその洞穴に隠れていた。ここにこう書いてありますね。3節、彼が道端の羊の群れの囲い目に出て、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。その時ダビデとその部下は洞穴の奥の方に座っていた。読みます。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主はあなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われた。その時です。いわゆるアルに放浪している間、ダビデを慕ってダビデの部下になった人たち、だいたい400人ほどこの時におったと言われておりますけれども、その中のいわゆるダビデにいつも付き添っている家来が言います。とにかくもう彼の運命は、サウル王の運命は、あなたを付け狙っているサウル王の運命はあなたの手の中にあるんですよ、こういうわけですよね。でもここに書いてあるようにダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり抜き切り取ったと書いてあります。こうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。家来は言います、サウルを撃ち殺すのは今こそこの時ですよ。でもサウルはサウルでダビデはサウルの上着の裾をちょっと少し切り取って、この上着の裾を切ったということについて心を痛めたというのです。読みます。6節、彼は部下に言った。私は彼に主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してこのようなことをして手を下すなど主の前に絶対できないことだ。彼は主に油注がれた方だから。 ダビデにとっては相変わらずサウルは主君であり、そして神様主義から油注がれた王として油注がれた方だから、主に油を注がれた方を討つということは主なる神に逆らうことだ。彼はダビデはこの立場を一貫として一生の間、このサウル王が死ぬまでこの立場を貫き通します。そこにダビデの信仰があったわけですよね。本当に感謝です。7節、ダビデはこう言って部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルはホラ穴から出て道を歩いていった。道を歩いていくと、そのダビデがホラ穴から出てサウルの後ろから声をかけた。そしてダビデはサウルに、あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実はあなたが今日主が要するにあなたを殺すことはできたんですよ、でも私はそれをしませんでした、私はあなたに敵対するものではありません。ここでそのサウルはまた申し訳なかった謝っているんですけれども、いつもいつもサウロは16節、ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルはこれはあなたの声なのか我が子ダビデよと言って、サウルは声を上げて泣いた。何回も何回もサウルはダビデの前に申し訳なかった謝るんですけれども、すぐその下の根が乾かないうちにまたサウルはダビデを狙う、ダビデの命を取ろうとする、そのことを繰り返しております。サウルとダビデの間のことはそういうことですよね。本当に私たちはこういうサウルとダビデの態度を見るとき、馬鹿らしいと思うでしょう。またはダビデの中に、そしてまたサウルの中に本当に何だろう、これ一体何だろう、という感じを持つ。多分そのダビデの部下たちはなぜ私の主人であるダビデは自分の命を見つけ狙われているにもかかわらず、何度も何度もそのダビデが言うように主に油注がれたものを手にかけることは良くないことだ、この同じような出来事を繰り返すんだろうか、疑問に思ったと思うんです。私たちも ここの物語だけ、ずっとサムエル記の物語だけ見るならば、自分が命を狙われているにもかかわらず、自分今度はダビデがサウルに命を狙われているにもかかわらず、ダビデはサウルを撃とうとしない、サウル王のこのいわゆる運命の鍵を、命のをいつでも撃てる状態にありながら その撃ち殺そうとしないで、この暗いアリの巣を、なんて持ってみたり、また別のところでは、この今度は、この、ここに書いてある、あの、26章を見ますと、今度は柱の丘というところで、やっぱり、その、ダビデは26章、ダビデはエシモンの東にある柱の丘に隠れているではありませんか。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭をし、ジフのアラヌにいるダビデを求めてジフのアラヌに下っていった。ここにおいてもダビデはやっぱりこのいわゆるそのダビデはこの サウルの、うん、運命をに打ち殺すことのできるそういう場面がありましたけれども、ここに書いてある。ダビデはサウルが陣を引いている場所へ出かけて行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは爆影の中で寝ており、兵士たちはその周りに宿営をしていた。そこでダビデはこう書いてあります。7節、ダビデとアビシャイは夜民のところへ行った。見るとサウルは爆影の中で、ね、横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。そしてアブネル、これはいわゆるサウルの将軍の一人ですけれども、アビシャイはダビデに言った。主は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあなたの槍で彼を一気に口に刺し殺させてください。二度とすることはいりません。九節、ここにもやっぱりダビデの立場がはっきり書いてあります。殺してはならない、主に油注がれた方に手を下して、誰が無罪でおられよう。ダビデは言った、主は生きておられる、主は必ず彼を撃たれる、彼はその生涯の終わりに死ぬ、戦いに下った時に滅ぼされるから。11節、私が主に油を触れた方に手を下すなど死の前に絶対できないことだ。これがこの何遍も何遍もダビデがいわゆる繰り返している言葉ですけれども、私が主に油を注がれた方に手を下すなど死の前には絶対できないことだ。これ主の前に、主に油を注がれた方に手を下すことなど私にはできないことだ。これがダビデの生涯にお通し、時々それがこのひっくり返ることがありますけれども、まあまあ死に暴れられた方に手を下すなど死の前に絶対的な愛くさ、サウルとダビデの愛の関係がここにはっきりと現れています。ですからダビデはサウルを殺すこと、撤退することはしませんでした。とにかくその枕元にある槍と水差しを取っておくことにしよう。そして遠くからそのダビデはそのいわゆるその サウルに呼びかけます。ダビデは向こう側に渡って行き、遠く離れた山の頂上に立った。彼らの間にはかなりの隔たりがあった。そしてダビデは兵士たちとネルの子アブネルに呼びかけていった。アブネル返事しろ。アブネルは答えていった。王を呼びつけろ。お前は誰だ。そのお前結局サウル その側近にいる将軍に対して、いわゆるこの このお前はなぜ自分の主君である王を見張っていなかったのだ。兵士の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのに、お前にやったことはよくない。これはアブネルに対して言ってるので、とにかくこの私は王様、私はあなたに敵対するつもりはないんですよ。そうであるのになぜ私の命をつけ狙うんですかということですよね。そしてまたここにおいてもサウルは、私は罪を犯した、ダビデを帰ってきなさい、もう私はお前に害を与えない、だから帰ってきなさい、呼びかけるんですけれども、ここにおいてダビデはそのサウルのもとに帰ることをしないで、やっぱりはここに一番最後、26節の一番最後に書いてあるように、こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家に帰っていった。まあここでこのサウルがダビデをつけ狙うことも、それからダビデがいわゆるサウルと会うこともなくなって、なぜかというとダビデは外国に逃げていった。そして外国で暮らしていたということですけれども、とにかくサウルはダビデに対して、ダビデはサウルに対してこのいわゆる付け狙うことも、それから手を挙げることもなかったということですね。最後まで自分の信仰を貫き通して、このサウルの悪意に対してダビデは善意を持って常にサウルに向き合っていたということ、善意を持って向き合っていたこと、ここにそういうことだけちょっと拾い上げてみたんですけれども、とにかく主が油注がれたものを私は決して、いわゆる手を挙げるようなことは、手を下すようなことはしない、善を持って悪に打ち勝ちなさい、その言葉がそのままここにおいて行われてきているということ。ダビデの生涯はそういう生涯であると言いたいんですけれども、そういう生涯だったんでしょうね。ということ。私たちも悪に対して悪を持って立ち向かっていたとき、そこには争いがあり、醜い本当に人間の姿が、あからさまの姿が現れてきますけれども、使徒パウロは悪に負けてはいけません、かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい、後輩であります。クリスチャンとしての立場はこうでなければならないと思います。 私たちが神を信じているならば、愛と誠をもって神に仕えていこうと決心するならば、私たちもダビデのように、どのような自分がどのような立場に立たされても、悪に対して悪をもって報いることのないようにしたいものであります。感謝です。終わります。